皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター所長教授中野保です。先週引き継ぎましてですね、今回も龍谷大学、経済学部教授の竹中先生です。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、まあ、世界の中の京都を語る番組ですけれども、まあ、先週はあの新ニーサについてお話しいただいたんですけど、うん、それは買う側の立場に立脚させてもらったんですけども、うんうん、今度はやっぱり、ニーサのこうなんていう構造的というか、
まあ、金融機関
全体についてちょっとお話しいただけますか。
新ニーサはね、家計のね、投資する側の家計の金融資産に対して非常に大きなね、うん、あのメリットをまあもたらそうと、うん、で同時に変化させるだろうと思ってますが、はい、あのお金をですね運用する側の金融機関もですね大きく変わるだろうと。というのはね、どういうことかって、今投資信託としてね、うん、銀行の窓口からも証券会社の窓口からもたくさんの、あの投資信託売られてるわけです、
はい、
でもね、あのさこの前言ったように1人当たり1800万というのは夫婦だとね3600万円まで、うん、とあの非課税の枠ができるわけですね。でさらに18歳以上の子供が2人いればですね、なんと1800万円の4倍までですね、
あの犬たくさんいる、犬はダメですか、ね、
犬はダメだけどね、うん、できるわけで、はい、そうするとね、あのスーパーリッチなね、はい、あの超富裕層は別としてですね、うん、まあミドルクラスからですね、うん、純富裕層ぐらいまではですね、もうこれでですね投資信託の枠はねいっぱいいっぱいになるわけですよ、うん、でそうすると逆にこの新ニーサ制度に選ばれない投資信託っていうのはもう立ち枯れていくしかないと。立ち枯れていくしかない、ね、はい、だから今逆にあのでしかも積立枠っていうものに関しては、うん、あの金融庁がね、うん、手数料の低い、非常に低い、あ手数料って年間の手数料って言って信託報酬って言われてるんだけど、うん、これが 0.1%、0.2% という非常にね手数料の低いですね、うん、はい、いわゆるあの株価指数に連動型の投資信託や ETF しか認めていないと、うん、で一方あのもう一つの枠はですね成長枠ってあって、これはもうちょっとあの緩くですねいろんな投資信託が入ってるんだけれども、それでも金融庁のねご承認が必要で、であの逆にここに投資信託として入らないと立ち枯れていっちゃうわけですね、うん、それから逆にもう一つはね、一人が一つの金融機関にしかあの新NISAの枠を作れないから、うん、逆に新NISAの枠も取れなかったらですね、うん、もう投資信託の販売営業なんて成り立たなくなっちゃうわけです、うん、
それをここはいいということを教えてほしいということと、うんうん、僕はまあ世界の中の京都、まあ、日本ということで、うんうん、世界でこの新NISAみたいな、うん、事例はあるんですか、どっかヨーロッパとかアメリカとか、
は
い
は
い、
これはね、うん、まずイギリスであります。
イギリス
のまあね、イーサ制度って言って、うんうん、それをね日本ね順次た形で持ってきて始めた。
イギリスはいつからやってるんですか。
これはちょっと正確に忘れましたけどもね、あの先行してやってる。
結構成功してます、
うん、それからもう一つはね、うん、あのアメリカはですね1980年代ぐらいから、うん、あの 401k とか、まあ、あの、うん、IRA という形で、ね、年金の形で、うんうんうん、年金の形で、うん、あのだから非課税で、うん、で、こういう株価指数に、うん、あの連動するようなあの投資信託がですねだんだん増えてきて、うん、であの当然株価の大きな下落、ね、1987年のブラックマンデーとか、うん、IT バブルの崩壊とかリーマンショックもあったんだけれども、うん、そういうドーンと一度落ち込んだ時でもあの売ったりしないで、うん、買い続けてればですね結局10年20年30年ではね2倍3倍4倍になるねというね経験が非常に大衆的なものとしてですね普及してきてると、うんうん、で日本はところがね残念ながらあの1990年代までほとんどですね、うん、確定古い年金制度で企業が全部ね運用利回りを保証する確定給付年金がずっと支配的できたんですよね、うん、でようやく2000年代に入ってから、うんうん、あの確定拠出型の年金が出てきて、うんうん、そしてその中では個人型って言われてイデコなんてもねようやく2000年代から始まったと、
ね、いや複雑で分からないんですけどね、あんまり
いや、う
ん、
別に複雑っていうのね、まあ、月々ねいくらね、
そう
でその時にどういうメニューを選びますかって自分でこうメニューを選ぶわけですよ、うん、その時に定期預金なんか選んだったらね全然あの、うん、増えないわけですよ、うん、その時に正しくですね株価指数に連動する手数料の安いですね投資信託を選ぶか選ばないかでですね、うん、人生ですね20年30年後の資産の規模がね、うんうん、全然違ってきちゃうわけですよ、
うん、確かにそうですね、
でこういうね、うん、あの知識の普及もですね うん、日本全然足りてない
と。足りてない。僕よく YouTube でね、オーストラリアにいる結構ワーフリで行ってる人間がいろんな人にインタビューしたらですね、ヨーロッパから来た、南米から来た、ほとんどその兄さんみたいに投資してて、うん、日本人がやってないんですね、うん、知識がないと、うん、だからそれやってる人とやってない人によって、うん、長期的に見たらものすごく差がつくと。
いや、ものすごい差がついちゃうんですよ、うん、で日本とアメリカ の差はまさにそれについちゃったわけですし ね、まあですね、うん、アメリカだって当然ですね、そういうことを、うん、やってる人と、うん、やってない人当然いるわけですよ、
うんうん、
ね、あるいは、リーマンショックの時にね、うん、住宅バブルの崩壊でね、損しちゃったとか、うん、いろいろいるわけですけどもね、うんうん、でもこの長期でですね、はい、ね、そういうリスク分散ができる株式指数に連動するものをですね、非課税の枠で、年金でもいいし、NISA でもいいんだけれども、うん、ね、買ってるか買ってないかでですね、ね、要すれば引退時、
そう、株に連動するといったときに、うん、例えばナスダックとか、うん、アメリカの株にもそう、うん、全部世界の株と連動する
んです
か。
そういうものも売ってます。
そういうものも売ってる、ね、それどっちがいいんですか。
いや、うん、S&P500 に連動する投資信託もあるし、あ、 そうか、うん、それから数は少ないけどナスダックに連動するものもあるし、うん、ただナスダックはね、リスクも高いですよ、上がったり下がったりね、まあ、
もちろんそう。
それから特定の国じゃなくて、もう先進国から途上国まで全部含めた世界の株価指数っていうのも今あります。
今はいいかもしれないな。ただ、ね、G7 よ G20 の方がいいみたいね、
うん、ただね、僕のね、ずっとこう調べてきたあれではですね、やっぱりね、過去20年か30年間アメリカ株の S&P500 の、 パフォーマンスがね、一番いいんですね。
これからもそうなると思いますか。
でおそらくこれはね、僕は崩れないと思って。というかね、世界株もあるんですよ、うんうん、世界株のインデックスってのも過去20年間見るとね、アメリカ株のインデックスよりかなり落ち込ん悪いんです。でどの部分が悪いのっていうとね、実は中国株が悪いんです、
うん、
エマージングの大きな部分が中国株なんですよ。中国株はですね、ね、もちろんアリババのようにこう急成長した企業もいくつもあるんだけれども、うんうん、時価総額で見ると国有企業が大きいんですね、
うん、
で株価指数っていうのはやっぱり時価総額で計算するもんだから、うん、そういう国有企業がですね、うん、過去20年間ね、うん、パフォーマンスが悪いんで、うん、結局世界株全体のですね、うん、リターンをね、下げちゃってるんですね、うん、
まあ、これからもますます中国の経済不安ですから ね、
ね、ね、でインド株はとか思う人もいるかもしれないけれども、インド株も、ね、リターンは、ね、悪くないんだけれども、うん、結構、ね、リスク変動性が高いんですね、うん、
でアメリカ株が安定してると言われたんですけどね、うん、例えばガーファムを見てみても、うん、あれアメリカ人やってるんじゃなくて、裏にはインド人とか中国人なりがやってると、うん、だから
それがトランプが強いというのはアメリカという国の強さですよ。
だから経済においてはね、うん、アメリカというけど実はアメリカでない、うん、ところがちゃんとやってるから強いというのが正解かもしれない。
いや、それじゃあね、インドでインド人がやるよりも、うん、インド人がアメリカに来てね、やった方がですね、株価が上がるわけですよ。
その通り、その通り。
そういう環境をアメリカは世界に向かって開けた形で提供して、そこがアメリカという経済の強さ。
そうそう、だから日本もそうなってほしいと思って、今国際センターにいるんで、
なかなかね、
国際センターに
いるんで、なかなかそういうふうに開放的にね、うん、なかなかいかないのが日本で、うん、日本社会でね、うんうん、
政治と経済別でアメリカはまさにそうですね。
ね、でも日本のね、ラグビーだってあれだけ外人選手を入れてですね、うん、まあ、日本大好きって言ってくれる外人選手を入れながらですね、うん、まあ、今回トップ8まではいかなかったけども、うん、まあ、でもね、トップクラスとさ、互角に近い戦いをするようになったわけだから、ね、うん、日本経済だってね、日本ビジネスだって、日本のビジネスだってですね、いや、そこまでは行くよと、うん、と僕は思ってるんですけどね。
僕も、まあ、野球においては、大リーグにおいては大谷翔平さんとかね、活躍してるし、そうそうそうそう、バレーボールとかバスケットも強いしね、
そうそうそうそう、
純日本でね、
そうそうそう、
だからちょっと日本もね、経済悪いけどちょっとスポーツの面でちょっと変わってきたかなっていう、うん、ね、
ただスポーツはやっぱり個人の頑張りじゃない、うん、ね、まあ、もちろんチームとしての、ね、あれもあるし、サポーターたちのあれもあるけれども、どうも日本の、ね、大企業はですね、古いね、さまざまな慣習的なものにとらわれてですね、なかなかこう閉塞を出しきれないような部分が、まあ、まだ引きずってるかなと、
まあ、ありますね、
と思いますけどね。
まあ、それと同時にやっぱり構造的な問題で、少子高齢化っていうね、その問題も、まあ、GDP が大きくならないのもはっきり言って、うん、そう、付加価値の相場がね、増えないのも、まあ、そういう、ね、人工的な、でもさ、面もあると思います
ね、日本の企業だってさ、別にさ、日本国内で別に稼ぐだけで稼ぐっていう限定はないわけだから、うんうん、世界市場相手にね、稼いでいけばいいわけだから、うん、そうしたら日本の少子高齢化と制約はない、で実際そういうふうに進んでる、ね、部分ってかなりあるわけですよ、うんうん、
ますますそのある意味ではグローバリゼーションによって 貧富の格差で広がる傾向にありますね、日本においてもね。
あ、それはね、うん、グローバリゼーションと言われるようになったのは90年代からでしょ、うん、でそれでこれはね、貧富の格差はどこで測るかで違ってくるんだけど、うん、国と国の格差はね、例えば中国やインドの経済的なね、うん、上昇で縮まってるんです、うん、ところが一国の中で見るとね、中国 の, 内部の格差は社会主義の時代よりもずっと広がってるし、うん、で先進国もですね、ね、特にアメリカとかなんかはですね、ね、こうスーパーリッチと言われる人たちと、うんうん、ミドルクラス以下とのね格差ってね、やっぱりね、こう広がっちゃってるわけですよ。まあだからそういう意味ではですね、資産形成もあなたの選択で決まってきますよっていう時代になることによって、やっぱり20年後30年後のね、格差はね、広がるでしょうね。でもそれはね、ある意味ではみんな自由に選択した結果だからしょうがないんじゃないのと僕は思ってるんですけどね。
おっしゃる通りですね。
あとはきちっとね、こう公的年金をね、維持するね、いうようなね、こうあるいは公的な医療制度をね、維持するという、こういうね、いわゆるセーフティーネットをしっかりとね、維持していけばね、いいわけで、みんなが自由な選択の結果の格差であればですね、それはね、うん、もう上に向かっての格差なんだから、受け入れていくしかないんじゃないかな。
この経済学でもね、マクロ経済、このミクロであるけれども、うん、今自分自身の経済、うん、自分自身のお金を増やそうっていう、うん、まあ新ニーサって、うん、その時代に来てると思うんですけどね、うん、
そう、うん、だからね、みんなが自分の選択、自由な選択ができるっていうのが僕たち望ましいと思うわけですよね。だ、変にそこのところ規制されたくないと、うん、ね、その結果として資産の運用だって企業にお任せとか国にお任せじゃない部分がこう大きくね、広がって、そこが非課税であると、素晴らしいじゃないですか。
素晴らしい。
でもそれを選ぶ人と選ばない人がいると、うん、でもその結果20年後30年後にね、選んだ人と選ばない人でね、格差が広がってもね、それはしょうがないんじゃないかな。
よくね、昔、40年前選択の自由という、うん、まあ、本があった。今まさにそうですね、うん、
ね、フリードマンの本ですよ、ね、1980年ぐらいの ね、うん、そうそう、ね、フリートゥーチューズですよ、
うん、フリートゥーチューズ、うん、まさにそうですね。
そう、
まあ、あれサプライサイドの経済ですけどね、うん、まあ、だけど今やっぱり自己責任とかがあって、あるいはそれを社会貢献に持っていくとかね、うん、いろんなバリエーションあると思いますけれども、うんうん、まあ前回と今日で、個人のお金なりをですね、どのように増やしていこうかと、でグローバルにこう生きる、うん、だから考え方がやっぱり大きく変わってきたんで、うん、やっぱりその今日のこのラジオを聞いていただいた方はちょっときっかけになれば、うん、素晴らしいかなっていうふうに思うんですけどね、うん、
まあ、皆さんね、まだニーサってものよく分かんない方はね、簡単です。新ニーサ、うん、NISA ね、うん、そしてスペース開けて金融庁って、これでね検索すると金融庁にね、非常に分かりやすい解説のね、あと図表が出てきます。それぜひご覧になってですね、
はい、
考えてね、見るといいんじゃないかと思いますけどね。
来年1月ですからね。
1月から
もうすぐですね、はい、ということで本日のゲストは龍谷大学経済学部教授の竹中正治先生でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。